最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き神戸のスタジオ海レコーディングエンジニアの畑田和博さんこそパパパパパパー畑坊にご登場いただき、いろんなお話、ま映画ドラえもんの話なんですけどね、お伺いしたいと思います。畑坊こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いします。なんか先週は割と緊張していたとお伺いしましたが、はい、
そうですね、
も
う
1週間でリラックスできました、
はい、いやどうでしょうね、
ほとんどさっきと変わらないぐらいの1週間って、はい、あっという間ですね。
そうですね、
まあ収録なんですけどねまあ映画ドラえもんの話をお伺いしていって、はい、先週ね、はい、いろいろ教えてもらったんですけど、その時に、はい、意外と分かってなかったなって、夏休みに見たと思っていたらそれは大長編、はいはい、原作となる作品が描かれ始めるのが夏からなの で、ね、はい、シチュエーションがまあ夏っぽいことが多いかもしれないっていうのと、はい、映画は必ず3月
そうですそうです、はい、3月です、はい、
に公開されているっていう37作品揺るぎなくっていうところ で、
はい、揺るぎなく
大長編って言われて、実は大長編の漫画って読んだかなと思ったら、私あなんか読んだなっていう記憶が断片的なんですけど、はいはいはい、大きなピラミッドから石の大きなね頭の塊がガラガラガラガラって出てきて、その時に
太陽伝説ですね、はいはい、
あそう、はい、なんか、はい、太陽をバックにうんぼぼぼぼぼぼうんぼぼぼぼぼみたいななんか悪い人が出てきて、はい、ジャイアンがやたらかっこよかった覚えがあるんですけど、
そうですね、ジャイアンが剣術の牛丸先生っていう方に剣術を習って、はい、でその先生と共にこう敵と戦うシーンもあったりするので、
もう本当に、最前線でジャイアンが敵と戦うんですよね、
はい、そうですね、はい、
そうでジャイアンってテレビアニメとか漫画だと、はい、なんかのび太お前のものは俺のものだみたいなところがあるけれども、はい、映画だとやたらかっこいいですよね。
友情に熱い男の子になりますよね。
なりますよね、
はい、なります、はい、どの作品もそうです。
確かに、でも一作品だけなんかあのスネスネジャイアンみたいななりませんでした、うんうん、なんかね、
はい、
こんなことになったのはどうせ僕のせいだから、もう僕が一人でやるんだみたいな、
大魔教でそういうシーンがありますあります、はい、
大魔教、
のび太の大魔教という作品がリメイクもされてるやつなんですけども、
はいはい、
そう犬とかが出てこなかったですかね、白いワンちゃん、
白いワンちゃん、あの人間みたいに立って結構言
う、あバウワンこそ、はい、はい、そうです、はい、
なんかこう、うんうん、かっこいいワンちゃんが出てくるやつですよね
そうですね、 あれ王子なんですよ実は。
あそうなんですね、
はい、そのアフリカの奥地の、独自に文化が発達したっていう世界があるんですけども、
は
あ
は
あ
はあはあ、
人間界と隔絶されていて、
うん、
で人間界は猿が進化して人間になってるじゃないですか。
そうですね、うんうん、
そのバウアンコ王国っていうのは犬が進化して犬の、文化が成り立ってるっていう世界があるんですけども、そこの王子がいまして、
へー、はい、で一緒に戦う、
一緒に戦う、そうですね、
うん、
クーデターが起こるんですよその王国で。
なんかすごい人間の世界に近いです ね、
ですね、
確かに、はい、うんうんうん、そっか、でも今の話で言うと、まあジャイアンかっこいいよねって、はい、まあ、のび太さんも普段とは違って、結構勇気を出して戦うし、
そうですね、映画はそうですね。
でもスネ夫ってやっぱりなんかダメな感じ、
はい、いやそんなこともないんですよ、まあほとんどの作品はそうなんですけども、一つスネ夫がとても焦点が当てられてる作品がありましてですね、
映画の中に、
映画の中にリトルスターウォーズっていう作品がある、
リトルスターウォーズ、
はい、
うん、
っていう作品があってですね、この作品って名前聞いたらちょっと分かると思うんですけど、
うん、
スターウォーズのオマージュだったりするんですね、
はいはいはい、
でその中で、これガリバー旅行記のオマージュでもあって、
うんうん、
その映画に出てくるキャラクターっていうのはピリカ星の、パピっていう男の子が出てくるんですけど、うん、その子は若くしてピリカ星の大統領になってるっていうお話なんですね、
はい、
でそのピリカ星の人たちはめちゃめちゃ小人なんですよ、
うんうんうん、
でそれに合わせてドラえもんたちはスモールライトを使って、
はい、
みんなちっちゃくなってそのおもちゃの家で遊んだりとか、
あ一緒に仲良く、
はい、 で、っていう世界で遊ぶ、
ちょっと質問あるんですけど、はいはいはい、スモールライトでちっちゃくなるんですか？
スモールライトでちっちゃくなります。
ガリバートンネルは使わないんですか？
ガリバートンネルはまた別ですね。はい、ガリバートンネルは使わない。その、はい、この時は使わないです。
はい、すいません。はい、どうぞ、続けてください。あ、
すいません、すいません。
はい。
で、その宇宙に行ったりするために、うん、宇宙に行ってくるというか、そのパピーは大統領なんですけど、
はい、
そこもまあまあクーデターの話で、
あ、そのピリカ星で、どこでもね、やっぱりあるんですね。
はい、ピリカ星でクーデターが起こりましてですね、うん、でパピーはそこで逃げてくるんですよ、亡命してくるんですよ、
うん、
でそのパピーを助けるためにみんなピリカ星行きましょうと
一緒に、
はい、なるんですけども、うん、その時に、ピリカ星 の、 ピシアっていう軍隊があるんですけどね、
ピリカ星のピシアね、ピシアっていう、はい、あ、ピシアね、
アメリカの CIA ってあるじゃないですか
はい、はい、
のそこの前にピーってついてピシアっていうだけの話なんですけど、
あ、面白いな、細かくて面白いな
そのピシア の、はい、戦艦たちと戦うために、
うん、
そこでスネ夫が手先の器用さを発揮してラジコン改造したりして、
あ、思い出してきた、思い出しました、見てる、うんうんうん、
それで、そのピシアの軍隊に負けないような戦艦を作って、ピシアの人たちからはその地球の防衛大臣だっていう風に言われるぐらいまで の、 その威力を発揮するっていう活躍する甲斐が、うんうん、あるんですよ。
僕ここに残りたいみたいなことにはならないんですか？
ここにっていうのは
スネ夫か、
どこにですか？あ、ピシアですか、うん、いやいや、ピシアの人はクーデターの敵ですから。
あ、そうか、
はい、まあ、その革命軍もいるんですけど、革命軍にそれを言わせたら言ってたかもしれないです、うん、あ、でもその話ありました、ありました、ありました、
ありましたよね、なんか、
ね、それこそその同じ映画なんですけど、
うん、
スネ夫って背がちっちゃいじゃないですか、
はいはい、
で背がちっちゃくて普段バカにされてるんですけど、
うん、
そのピリカ星に行った時にスモールライトの効き目が切れるんですね、
うんうんうんうん、
で切れてそのバーッと体が大きくなった時に巨人だ巨人だって騒がれて、それが気持ちいいからこの国に残りたいっていう風な話をするっていう
そうだ、私が本当に断片的にバラッバラッとブロックで覚えてることが全部はたぼうと話してて組み立てられて映画になっていくからものすごく嬉しいです、
ね、ありがとうございます。
ドラえもんが前にいるような気分になります
光栄でございます、
そうか、で、先週私が一番その記憶に残っている映画館で見たのが、はい、のび太の海底祈願場、
はいはい、
これは結構しずかちゃんが、はい、先週もキャラクターでできたバギーと共に友情というか、はい、育むようなシーンがあるじゃないですか。
あります、あります、はい、
もう一つね、
はい、
私確か昔映画館で子供の時見に行った時、
はい、
他にお化けの Q 太郎とか忍者ハットリくんとかパーマンとか、はい、3本立てぐらいになってたと思うんですけど、はい、その時に今みたいな 3D メガネじゃなくて、
はい、
片方が赤色で片方が青色のセロファンみたいなので、
懐かしい、はい、
飛び出す映画も、はい、もう最先端ですよ。
ありました、ありました、
映画が飛び出るなんてっていうのを見に行った時の映画があるんですよ、
はいはい、
あれ何だったかな、
放映一緒なのがオバキューとプロゴルファー猿、
そうプロゴルファー猿と、
はいはい、
お化けのキュー太郎、
そのロボットが出てくるやつじゃないですかね。
ロボットが出てきたと思います。
鉄人兵団ですね、それは
今の話ですごいよね、サラサラサラっと出てくる、
その兵とかも全部ねちゃんとあるので、それも鉄人兵団ですね。
鉄人兵団、
はい、リルルっていう女の子出てこなかったですか、覚えてないですかね。
そう、静香ちゃんがそのリルルとなんか、はい、仲良く、
そうです、そうです、そうです、
なるみたいな、
そうですね、仲良くなって、リルル自体は、
うん、
そのこれネタバレみたいな話にしても別に大丈夫ですよね。
大丈夫ですよ。
そうですね、
うんうん、
その時は、ロボットの国が、星が、これまた宇宙の話になるんですけど、
はい、
ロボットの星が遠くにあって、その国は人間と同じように独自にその文化を築いていって、
うん、
で、ロボットはロボットで奴隷を作るんですけど、その国で、
うん、
で、ロボットの奴隷たちが革命を起こしてみんな自由平等になろうみたいな話になるんですよ。今のこの世界と一緒ですよね。
なるほど。
で革命を起こして、うん、で革命軍が勝って、そのロボットの国はじゃあその奴隷とか奴隷制度を廃止しましょう、
うんうんうん、
じゃあその労働力をどうすればいいのかっていうので、地球に白羽の矢が
刺さって、
その地球人を全奴隷化しようという恐ろしい、
解決してないやん
ことになるんですよ。
輪をかけて悪なってるやん。なるほど、なるほど。
でそのスパイとして潜入してきたのがそのリルルっていう少女なんですけども、
とっても可愛い少女だった。
そうですね、人間型した、はい、可愛らしい、でもスパイのためにね、
あ、
その形をしてるんですけれども。
そうなんだ、は
い、でそのリルルが、
うん、
まあ、とある事故によってその怪我を するんですけども、うん、静香ちゃんがその敵と分かっていても献身的にこう治療をするんですね。
静香ちゃん
優しいんですよ。
優しいね。優しいんですよ。
そこで友情が芽生えて、うん、で仲良くなっていくんですけど、
うん、
でそこ の, あのリルル、その静香ちゃんと仲良くなったリルルがそのロボットの国に、
うん、
いやこんな、人間たちを奴隷にするなんて良くないことだと思うと、
間違っている、
間違っていると、
うん、
っていう風な話に展開していくんですけど、そのリルルが最後ちょっと悲しいことになるんですよ。
わ
ー、そのそれはちょっともう皆さん映画見てもらえたら僕は嬉しいなと思うんですけども、
ハタボーが何の立場なのかがよく分からなくなってきましたけど
一緒にちょっとこの感動を共有したいな。
でも確かに見たんだけれども、そのハタボーほどしっかりフルに覚えていないので、
はい、
すごいパズルのピースを全て埋めるように話してる間に今の時点でも7作品ぐらい見たくなってきました、
ね、あ本当ですか。あそれはもう光栄でございます。
一度一緒に働いてる時に、
はいはいはいはい、
これは絶対見ないとダメですよって言って、
はい、不思議風使いですね。
不思議風使い、はい、とっても可愛いね。
風子、はい、風子ですね、
が出てくるやつ、
はいはい、風子です。
あれがなんかもうずっとハタボーさん言ってるから、ちょっとケイさん見ましょうよみたいなみんなもなんかハタボーさん、はい、風子風子言うてますね言われてみんなで見た覚えが
ありますね。見ましたね皆さんで、はい、
あれもすごい感動しました、ね、あれどんな話でしたっけ。
あれは台風の目の子供をのび太、うん、のび太がこう自分の妹のように可愛がるって話なんですけども、それをそのなんていうんですかね、もともとは単行本にあった話なんですよ。
あそうなんだ。
単行本でちっちゃくあった話なんですね。台風の風子、台風の目の風子みたいな、
うんうんうんうん、
がちっちゃくあって、でそれがまあ大きくなっていった話なんですけども、
じゃあ名作だったから、映画にしようみたいな感じ
ですかね。そうですそうですそうです
、はい、じゃあハッターボーはその単行本にあった時からこれはいい話だって思ってたの。
いやその時はねそうでもないんですよ。もう単純に、その本当にそれもあんなに可愛らしいぬいぐるみ着てるわけでもなく、
うん、
台風のちっちゃいこう渦巻きみたいな、なんかふわっとした渦巻きみたいな、
まあ、その
渦巻きに目がついたみたいな。
ちょっと悪キャラ出てきたよ。片方のいつもの悪い方出てきた
よ。いやいやそんなことないですよ。見てて、
まあ、で、はい、映画化でああいう可愛いのび太が妹のように可愛がる風子が誕生して、
のぬいぐるみをかぶせてっていうのがあって、
うんうんうんうん、
でそれであの可愛らしいキャラクターに誕生したんですけど、
そうだあれぬいぐるみをかぶせてなのか。
そうですそうです、ぬいぐるみかぶせてるんですよ。
はあ。
その時に流行ってたあのアニメのキャラクターを、うん、あのドラえもんがぬいぐるみにして、でそれでぬいぐるみ、そのぬいぐるみを着せたっていう。
はあ。みんなで見ながらハタボーがおえおえと泣いていたのを思い出しましたよ。37作品シリーズで映画ドラえもんあるということで、本当に2週にわたってはかいつまんでしかお話できなかったんですけども、はい、シネマクエストラジオリスナーの皆さんも思い出の映画ドラえもんなどメッセージでお寄せいただいてですね、またドラえもん博士ハタボー先生に登場していただきたいと思います。
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続きレコーディングエンジンでドラえもんをこよなく愛する畑田和弘さんにお話を伺いしました。
はい、
畑坊ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は素敵なインタビューをお届けしますよ。話題の映画ハラハラなのか、監督脚本を務められました酒井舞さんと主演の原なのかさんにお話を伺いします。まずは酒井監督、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして原なのかちゃんと言わせてもらいましょう。原なのかちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは酒井監督、映画のタイトルがひらがなでハラハラなのか丸、副当店の丸までついてますけれども、ちょっと不思議なタイトルだなと思ってる方多いと思います。このタイトルに込められた思いとか意味とかってありますか。
はい、あの原なのかちゃんが主演の映画なので、そのままハラハラしたなのかハラハラなのかっていうようなタイトルなんですけれども、
はい、
注目してほしいのがその最後にある丸、句読点、句読点なんですけど、
うんうん、はい、
この映画をやるにあたって女優さんとして今後活躍してほしいので、 ハラハラしたなのかはもうこれでおしまいですよ、この映画でおしまいですよ、これからは女優原なのかとして頑張ってってほしいですっていう思いがあって、ハラハラなのか丸にしてあります。
おー、今監督からそんな熱い思いを聞いたわけですけれども、なのかちゃんとしてはその丸の意味も込めていかがですか？
今あの初めてそういうタ
イトルで初めて言ったんですよ、なのかちゃんに
聞いたので、あのこれからも一生懸命頑張んなきゃなってすごい思いました。
もう頑張ってると思うよ、はい、
これからも頑張ります。
はい、でまたタイトルにもなっているし、その原菜乃華ちゃんがその本人役で出てるというのが非常に面白いなと思ったんですけど、あの菜乃華ちゃん的には本人役、自分の役で映画に出るっていうのはどんな体験でしたか？
なんか一番最初に自分で自分を演じるっていう風に聞いた時にすごく不安で、やったこともなかったし、あのどういう風になっていくのかとかも全然わかんなくて、酒井監督と一緒にあの探り探り、あのどんどん掴んでいきました。
はい、でまたこの菜乃華ちゃん役どころの中では透明な友達、はい、もう一人の自分が見える、はいはい、会話もできるという不思議な世界が描かれてますが、はい、そのあたり共感できるところとかありました？
共感できるところ、あでも小さい頃とかはあのよく見えない相手役と遊んでた記憶あります。
これは監督のアイディアなんですか？
そうですね、はい、その私自身そういう見えない友達がいて、
はい、
昔、
はい
はい、でやっぱ少女から大人になるっていう映画なので、
うん、
そういう友達とのやり取り、その友達と自分の葛藤がその友達が代弁してくれるっていうようなあのシーンもあったりして、その菜乃華ちゃんに一人二役で透明な友達と自分とを演じてもらいました。
はい、よく一般的に、天使の自分と悪魔の自分が語りかけてきて、うん、いいんじゃない、やっちゃいなよ、ダメだよ言ったらみたいなのがありますけども、本当に菜乃華ちゃんが同じ衣装で同じ顔をしているのに、その二役をすごく綺麗に感情を切り分けてというか、本当にお話ししているように演じていたのが、すごく不思議な世界が成り立っていて、興味深いなと思ったシーンでもありました。さてこのハラハラなのかなんですけど、監督もともと原案があったと伺ったんですが、原案との出会いとかはどんな感じなんですか？
はい、撮影する1年ほど前にこの映画で実際に出られている淡島随麿さんっていう、
はい、
その劇団 G ライオンを主催している俳優さんがいるんですが、その方が真っ透明な遊勉強っていう舞台を上演、
はい、
上演していたんですね。でその主役が原菜乃華ちゃんだったんですよ、
うんうんうん、
でその物語がファンタジックでとても温かいお話なんですけれど、それを見た企画のプロデューサーさんが酒井さんの映画とちょっと合ってる気がするから、この映画をまず、はい、舞台を映画化してみませんかっていう話があったんですね、
うん、
でもやっぱり舞台だからこそ伝わる良さとかあると思ったので、このまま舞台化するのではなくて、せっかくその原菜乃華ちゃん主演でできるのであれば、
うん、
当時12歳だったので、
はい、
その原菜乃華ちゃん子役から女優になりたいって思ってる原菜乃華ちゃんがこの舞台と出会ってこの舞台に立つまでの話をやりたいですって提案したんですよ、
うん、
それでそれ面白いねっていうことでこのハラハラ菜乃華っていう形になりました、
はあ、じゃあ実際最初は舞台で主演を務めて、今回は映画で主演を務めたわけですけども、舞台と映画で菜乃華ちゃんの中では何か変化とか気づきとか面白みとかありました？
とその真っ透明な遊勉強が私にとって初舞台初主演だったので、
うん、
すごく結構戸惑うこととかも多かったんですけど、例えば大きな声で演技をしなきゃいけないとか、
うん、
あとはすごく舞台の稽古中に注意されたのは後ろを向かないっていう、お客さんになんかどうしても後ろを向けちゃう、
はい、
でなんかそういう 基本的なことから結構最初は注意されて、でもどんどんどんどん稽古重ねるうちにできるようになってきて、はい、最後は大成功では
い、その実際の、演劇の方も映画の中で描かれていて、その中でまた成長過程が描かれてるんですけど、ファンタジーをこう描く、まあファンタジーの中の人物を演じるということになると難しさと面白さが共存するのではないかと思うんですが、うん、監督そのあたりはいかがでしたか？
そうですね、そこが結構今回の映画のテーマだったり考えていたところだったりあるんですけれども、ファンタジーをやるっていうことがその私の葛藤だったんですよね。そのよくファンタジー映画とかファンタジーって結局嘘じゃん、ただハッピーエンドになってちゃんちゃんって終わるじゃんっていう風に言われることが多かったんですよ。ではなくて、そういう嘘とか現実とかそういうフィールドではなくて、物語にするっていうことはどういうことなのかっていう、どういう世界が見たいのか、どういう願いが込められてこの物語ができたのかっていうことをなのかちゃんと一緒にやることによって何か見えるんじゃないかなっていう挑戦だったので、そこはもともと決まっていたっていうよりも挑戦しながら映画を撮ってきました。
あ、じゃあなのかちゃんと一緒に作品を作りながら、はい、いろいろ変化していったことも結構ありましたか？
そうです、特にラストシーンは現場で変えさせていただきました。
あ、ね、なのかちゃんは現場でその思い描いてたラストシーンから変わった時とかって緊張したり、どうしようとかならなかったですか？
でもそのラストシーンを演じた時は本当になんかその役に入り込めてて、なんか終わってそのモニターをチェックした時に、坂井監督とした時に、なんかその達成感っていうか、そういうのでなんか涙が溢れてきちゃって、それくらいすごく自分でも満足できたシーンになってます。
本当に一作品を見ていて、最初はななかちゃんの可愛らしさと幼さに、確かに私もハラハラしながら、ちょっとこう親の目線というか、ななかちゃんみんなに愛されてるのよとか声をかけたくなるような感じだったのが、もう話が進んでいく最後につれて、この子は本当に愛をたくさん人に与えられるその女性に成長したんだなという、学ぶことが多いような、そういうなんか流れになっていたのが感動的でしたね。で、面白いなと思ったのが、やっぱりミュージカルのような要素が入っているところが非常に楽しくて、一番私が感動したのはミュージカルシーンから普通のシーンに移るところの自然さというか、もうなんか歌っていて踊っていたのにパッと誰かが入ってきた時に普通に入るというところに、私としては全く違和感を感じない、なんか愉快さまであったんですけど、そのあたりこだわりとか、こうミュージカルが急に入るとか切れるとかっていうところの演出とかって考えられました？
はい、もともと私ディズニー映画とかティム・バートン監督の作品が好きで、
はい、
音楽がふんだんに使われてる映画が多いじゃないですか、うん、でああいう映画を見て育ってきたので、自分の好きな映画を作るっていうことはそういう映画にどうしてもなるんですね。音楽がいっぱいある映画になるんですけれども、そこでそのミュージカル、まあ、歌がありきの映画を作るときに研究しました。そのディズニー映画とかを見て、どうして自然に歌えるのか、どうして自然に歌ってこっちが恥ずかしいって思わないのかっていうのを研究して取り入れたりしました。
いや、もうなんかミュージカルのようなシーンになると一人だけじゃなくていろんな方の表情が一気に押し寄せてくるので、すごいハッピーになって、なんだかもうこれはもう映画館の渦に巻き込まれるというか、観客と一緒に楽しみたいなという感じになりましたけども、ぜひともラジオを聞きの皆さんは映画館でこの耳からも楽しい、目からも楽しい、そしていろいろ考えることができるハラハラなのか、見に行っていただきたいと思います。最後にですね、シネマクエストラジオを聞いているリスナーさんに一言ずつメッセージをいただきたいのですが、そうですね、まずはでは坂井監督お願いいたします。
ハラハラなのか、関西でも上映が決まっているんですけれども、私もともと京都造形芸術大学っていう京都の あの大学出身で映画を作って、でやっとこうやってあの皆さんに届けられるのが本当に嬉しいです。であの大学の頃からずっと変わらないファンタジーを届けたい。ファンタジーであのちょっと世界がそのきらめいて見えるような映画館を出た時にそんな映画になってますので、ちょっと悩んでたりとか楽しいことしたいなって思ってる方にこの映画をぜひ見てほしいです。ハラハラなのかよろしくお願いします。
ありがとうございます。そしてななかちゃんもお願いします。
はい、あのミュージカルありですごく映像も綺麗だし音楽も素敵で、あの坂井監督のファンタジーの力ですごく素敵な映画になってると思います。ハラハラなのかぜひ応援してください。
はい、ということで今夜はハラハラなのか監督脚本の坂井舞さん、そして主演の原菜乃華ちゃんと一緒にキラキラしたインタビューをお届けしました。お二人とも誠にありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ